ヤッピー、アマゾンプロダクト遊びのラジオの鮫島です。
ふっちゃんぴょんこと筆川ふとしです。
ですね、今回は、
はい、
まあ、なんといってもですね、幕張でね、なんかイベントがあったんですって。
あ、そう。日本語がさ、今日はな、もうどういう文章だった今です。今日は幕張で。
まあ、我々は、まあ、とあるイベント行ってきたんですよ。それは何かというと東京ゲームショー2015なんですよね。
はい、今年はね、ふーちゃん、あの業者日に行くことができてね、
うん、
鮫島さんが木曜日に行くという話を聞いてたんで、うん、あの無理言ってこうくれる友達にね、うん、ちょっと木曜日でお願いしますって言っちゃった後だったんで、
私も勤め先に木曜日に行きますってしっかりとメールで伝えたはずなんですけど、
ええ、
あなたの行く日は金曜日ですってギリギリになって連絡が来たので行きませんでした、
ええ、なるほどね、なんでね、別々で行ったんですけどね、うん、いやどうでしたか今年の TGS は。俺もちょっと金麦開けますよ。
はい、そうだね。めっちゃマックの近くに上げて
る。いや、音がいいかなと思って。
あの今年の、うん、割と気づきにくいんだけど結構な特徴って、うん、幕張の全部使ったよね。
そうだね。
いつもって駅から行って1から8ブース、
うん、
までじゃん。物販とかも8ブース目とかにあったじゃん、
うん、
それが今年はあの橋を渡って別のさ、あのブースまであったよね。そこに物販と飲食が来てたよね。
あ、そうそうそう、すっげー遠いと
こ、ね、すっげー遠いところ、あれあるって知らなくて、
うん、
結構夕方ぐらいまで、
うん、
あれ今年はあれか、物販ないのかなって。
うん、
やだな、変だなって、
そう
って思ってたらですね、
あの9ホールが、物販とインディーだったかな。
9から11が物販とインディーでしたね、
うん、
で、いつものが1から8まで、
うん、
だったんですけど、で例年通りホール1から入って8に抜ける形でまず見に行ったんだけど、
はい、
まあやっぱりその時勢というか流れとしてはね、アプリ系スマホ関連のね開発会社増えましたよね。
増えましたね、本当に。
でスーパーセルごときがですよ、
ええ、
ごときっていうかめちゃくちゃ売り上げいいんだけどさ、
うん、
タイトル数は貧弱じゃない、スーパーセルは。
はいはい、
さすごいブース持ってたね。
スーパーセルって代表
クラシオブクラン
クランですか。あ、うん、でかいモニターで、
そう
あれありましたね、あの気持ち悪い顔が、
うん、で一応ね見に行ったんですけど、
うん、
一応でもまあ面白くないですよ。
クラシオブクランは
実際クラシオブクランです。
あれでもサミナさん結構長くやってましたよね。
長くやってましたよ。でも、うん、途方もないことが分かってくるんですよ。
はいはいはいはい、
無理無理付き合いきれないと思って。ただブースの中のフリープレイの設定はね、とあるマップをクリアしましょうっていう、うん、まあシチュエーションのゲームをやらせてもらえるんだけど、
うん、
確かヒーローユニットとかもレベル最高とかなってたかな。
お
う、ん、普段全くお目にかかれないようなそのユニットレベルで遊べるという特典があったんじゃないかな、うん、
はいはいはい、なるほどね、
うん、つまんなかったです
よ、うん、厳しい。
いやもうスーパーセルだってさ、もう3年ぐらい2年以上経ってるよね。
もうそんぐらい経ってるかな、
うん
うん、
で今続々とフォロワーが現れてさ、
うん、
もう飽きたってっていう多いじゃない、
はい、
リトルノアとかさ、
うん、
今さらかよ、
リトルノアね、
うん、
ジャパニーズ風クラッシュオブクランね。
クラッシュオブクランのね一番のフォロワーはね、多分ね俺は侍大合戦だと思うね。絵柄もちょっと似ててるの。
誰誰、侍大合戦、
うん、スペースエイプって会社の侍大合戦が、
うん、
クラッシュオブクランが出て、あこれダメだ、今アップデートの大容量をダウンロードし始めた。なんかこういうそういうの良くない、
はいはい、
まあ似てるんだよ。
なるほど、
うん、でもフットワークが軽かった。
なるほどね、
うん、
そうですね。もう入り口がスーパーセルで、エレクトロニックアーツも目立ってましたね。
その後はね、
うん、
バトルフロント、スターウォーズの、
はい、
まず並びましたね、そこは。
あ、さすがにやりましたか。
さすがにちょっとやりたいな。
大手はやらないでおなじみの。
そう、後で買えるゲームはやらない主義だったんだけど、ちょっとやりたい。
悪球打ちの亀島レイジだったんですけど、ドガラガシャンだったんですけど。
そうそうそう。まあスターウォーズはほら、
ええ、
ちょっと話が別ですよ。
はい、別腹ですと、
うん。当然もう予約もして買うんだけど、
うん、
でも一足早くやりたいなと思ってやりましたね。
うんうん、このバトルフロントは、Xbox One
と PS4、
はいはい、
でマルチだ、まあ、現場には PS4 しかなかったように思います、
うんうんうん、
でプレイは通常の新協力プレイ、2人以上の協力プレイの台と40人対戦っていうのがあって、それがメインのホールだったね。
40人対戦、
うん、
戦争だ
ね。で待ち合わせ、待ち合室に入るともうなんかユニバーサルスタジオの待ち合室みたいになっててさ、
うん、
ようこそなんとかの諸君。
あ、なるほど、そういうことか。
フォースと共にあらんこととか言ってさ、盛り上げてくれる、
うん、
よしやるぞって思って今行ったんです。
同盟共和国で、
あ、同盟か帝国
か、国で
かどちらかで分かれるの、うん、で、まあ、まずは中に入って20人20人で分かれるんだけど、
うん、
それぞれがどっちになるかっていうのはまだ分かんないんだよね、そこでは、
うんうん、
でステージに出てコントローラーを握るまではその辺は分かりませんよって内容でしたね。
うん、
で俺は幸い最初のソロプレイみたいな場所で一回体験してたから、
うん、
まあまあまあまあ慣れてたね、
うん、
だったんで、まあ、スコア的には20日5位と、
お
まずまず、
まずまずのフォース、う
ん、フォース、まあ、チーム的には負けたんですけど、
はい、
反乱軍だったんですけどね、もう AT-AT がですね、ホスの、
うん、
発電所を思いっきり爆破してドカーンっつって
あれは今度の覚醒がの舞台なの？フォースの覚醒の舞台
とは限らなくて、
限らないんだ。
スター・ウォーズのシリーズの有名な舞台は、まあ、よく出てくるんじゃない？雪のフィールドでの戦いだったから、
うん、
あれはホスっていうスター・ウォーズエピソード5に出てくる場面なんだよね、
うん、はいはいはい。
で EA の後は、
うん、
なんとなくうろついてたらファミ通ブースの
お
方にたどり着きまして、
はいはい、ファミ通ブースなんてあったんですね。
うん、ホール2のこの隅っこの端っこになったのよ。
あ、本当だ。
でファミ通で大好評連載中の山本佐穂さん の、
ええ、
ツイートにもあったように、すっごい自画像がドカーンと真ん中に堂々と書いてあったの、うん、
ひときわでかかったですよね。
ひときわでかい
佐穂さん、
うん、
ええ真ん中でしたよね、しかも
でっかくいったなって、すげえな、
非常に心臓が強い、
うん、でそのパネルにはこうご自由にお書きくださいっつってマジックペンが置いてあって、うん、自由にどうぞって1400号記念 の、 メッセージ待ってますみたいな書いてあるんだけど、まあ、私も言ったんですよ、
はい、
というのもツイッターで山本佐穂さんが、
うん、
こう落書きとか落書をしといてほしいみたいなことがあった。
あれ鮫島さんに直で言ってましたね。
もう言ってましたけど、ええ、それまだ言わなくていい。
あ
それまだ言わなくていい。
すいません、段取り分かんなくて。
前日にそういったツイートがあったんで、まあ、様子見行こうかなと思って、
ええ
、でまあなんか人がいなかったらこっそり帰っちゃおうって思ってたんですけど、
はい、
そのパネル見たら、
ええ、
なんか水品高之とか、
うん、
なんか中川勇とか、
はい、
ファミ通ゆかりの、まあ、著名人有名人が
俺キレキレが、
うん、名前サインをお持ちの人たちが、いろいろ書いててこう私みたいなこう一般ユーザーが立ち入る隙が全然ないのね。
お
いやちょっと一回りして、
うん、
まだやる気があったらやろうって、
うん、
言って現場に着いたけど、うん、ちょっと書ける雰囲気じゃないっていうツイートをしたら、
はい、
まあ、山本佐穂さんご本人から、
ええ、
いやもうぜひ行っちゃってくださいと、
ああ
分かりましたって、うん、ご飯食べてください一本ほど書かせてください鼻毛をって、ええ、鼻毛を書いてくれってオーダーだったんですよね、
はいはいはい、
でもそれ書いたら、まあ、3本でもいいですよって言ってくれたんで、うん、じゃあ本人が言うなら仕方ないなって、うん、
3倍だ
3倍だよ仕方ないしね本人の許可は得たんだし、
うん、
堂々とやってやるぜって、うん、でしばらくしてまたその場所に戻ったらなんか人が書いてたの、
うん、
あなんだなんか一般人も書くんじゃんって、
うん、
よく書くなこんなとこに同居あんなこいつって思ったら、
はいはい、
その人がなんか芸人の、
うん、
次長課長の井上さんっていうさ
あ
ファミツでモンハンのこうコラム書いているでしょ
モンハンキチガイの
モンハンキチガイの、
ええ、
モンハンキチガイ兼芸人の
いつ仕事してんだお前おなじみの
人がいて、
はい、
その人その時はちょうどファミツブースであのモンハン の中継があったんだよね、
うんう
ん、あのインターネット放送
はい
そこに人がモンハン関係者がたくさんいてさ、
うん、
で井上さんもそこでモンハンの実況プレイをずっと見てるわけ、
うん、
でもう俺モンハンなんか見たくもないの、
うん、
いやすごいいいゲームだと思うんだけど
もう今さらいいよ
でもその井上さんたちがパネルのとこにいるからそこを押し分けてまで書けないわけ、
はいはいはい、
ちょっとしぶしぶこうモンハンに興味ある人風な感じで、
うん
そこで座って待機して井上さんがはけた後に、
うん
まあ、こっそり、
うん、
写真を撮りながら、
うん、
山本サフトの顔に、
うん、
鼻毛と、まあ、スキッパをね、
はい、スキッパにしたんだ
あのバカボンパパみたいな
感じ
にね、
はいはい
してやりましたよ
お、
どうだって
逮捕だよあなたしかもメッセージ書いてましたね
ご自由にどうぞってね皆様からのメッセージ、はい、イラストをご自由にお寄せくださいって書いてあるじゃないですか、
うん、はいはいはい
やってやりましたよだから、
うん、あなたファミコン通信通信よろしくお願いしますみたいな、
ね、ファミコン通信通信頑張ります
頑張ります
1405おめでとうございますっていや俺も頑張るからみたいな
お前なんて大胆なことするんだと思ってさ内緒だよこんなもんアマゾンプロダクツっていうそのね、うん、非公認ね
そうですね
あのファミ通支援番組がさ、
うん、
ファミ通をさ一週遅れのファミ通を読んでるなんて内緒のことなんですよう
ん、うん、
ねえバレちゃったじゃん
もしかしたらね、
うん、
でも多分意に返さないでしょ
だといいけどな、まあ、内容証明とか送られたらどうすんの
でも大丈夫だよ。だってさ、テレビとかでもさ、夕刊先読みとかしてんじゃん。
してんじゃん。
夕刊紙貼りながら堂々とやってるじゃん。
やってるやってる。
いいんだよ、多分。よく考えたら、あれいいんだと思った。
いいんだ。でも、さすがに知ってるよな。ファミ通の中の人も。
まあ、5% ぐらいは。
ねえ、
うん。
知ってなかったら悲しいだろ、こんなに長くやってて。ファミ通読んでるやつがいるってさ。
うんねえ、
ねえ10年近くやってんだから
ファミコン通信だけで検索しても結構上位に来るよね
うん
確か
ねえいやまあまあまあでももうあれですよもう鮫島さんも山本佐保さんも通過ですからね
そうですね
やりました
ねいただけましたね
ええ
ー、これでアマプロファミリーですよ
アマプロファミリー勝手に
宇佐君唐瀬聡先生、などなど
そうですねキリキ先生
キリキ先生あとは童貞が許されるのは小学生までだよね先生
そうそう新田淳先生
新田淳先生とか
節操がない
漫画家は全部いい
柳川理央先生
柳川理央先生もそうだし、あとは源さんね壊し屋源
ああそうです星野先生、
うん、
原作のね
そうそうそう、
とかも
行きますよ
そうアマプロファミリーに入った覚えはねえっていう、ね、
なんかちょっと優しそうな人は全部
優しそうだ
甘えれるタイプの漫画家さんは全部
大体そうですね、迷惑そうそうそうでファミ通はそれであと何ありましたっけね
でまあ ゲームスクールコーナーも行ったんだけど、
うん、
ゲームスクールコーナーはねちょっとそうねまあまあって感じだったかな。
はいはいはい。なんかありましたかねゲームスクールコーナーは。
ね、すっごいつまんないのがあって、
はいはい、
3D アクションゲームで、
うん、
あの敵が湧いてくるのをもう、まあ、無双タイプだよね、
はいはい、
すっごいしょぼい無双をやって、
うん、
どうしよう褒めるところがないって、
うん、どんなやつ
ちょっと今は分かんない、うん、いっぱいありすぎちゃってここにはあこれだ東京工科大学メディア学部の、
うん、
獅子奮陣ですね。主人公フューリーは塵になる能力を持つ、
うん、
っていうやつ。
ああ、うん、これはもうちょっと、まあ、ゲーム画面はまあまあわかるいいけどさ、
うん、
もうちょっと絵は頑張った方が
今絵しょぼくてあの、うん、モーションデザイナーっていないんですかって聞いたらえ何ですかって
あんだってみたいな
感じ。あんだって私は神様だよみたいな。やべえなこいつな。
何人で作ってるかにもよるけどね。
で今担当者がいないんで。何人で作ってるのか聞いたらそんな始末。
担当者がいないんで。ってことは結構な人数で作ってるんだねこれ。
東京工科大学だってねこうブース出すのタダじゃないんだよこれきっと。
はいはいはい。
頑張ってんだ先生たちは。そんな。
こんな結構立派なね。
うん。
パブも作ってね。
ブースでしたよ、
うん、
それをこんなさ、
うん、
のでさお茶を濁されちゃう大変ですよ ね、
そうだね。
まあでもいいですよいいお客様ですからね、
はいはいはい、
私もいつかこんな商売したいです
でもまあまあ学生さんっぽいなんか、うん、ゲームが、5つぐらいですか、
うん、
ありますね。
やっぱ本当に面白い才能ある人ってこういうとこ行かないからね。
どうなんですかね。でもそれなりにいるはいるんじゃないですか。
まあ探せばいるでしょう。
もちろん、
うん、主人公フューリー塵は様々な武器に変形するぞって。もうダメだったなこれはいつも学生ブース行ったら全部褒め倒すっていうコンセプトで行くのに、
うん、はい、
ちょっとそれができないぐらいすげえ力尽きちゃったからそこであ
のさ、
うん、
あのインディーブースでさ、
うん、
あのすげえなんかレトロなシューティング作ってる人がいてさ、
おいたんだ。
そうでなんかねあれあのトーアプランっぽいドット絵シューティングでさ、
お
あの、ドドンパチ以前って感じ、あんまり弾幕系じゃない感じのさ、えらいあの古古式ゆかりみたいな。
あ、そこまで遡るんだ。
そんぐらいのこうシューティング作ってる人いてさ、
うん、
うわ懐かしいと思ってい
い、ね、
やってさ、で話聞いてみたらさ、
うん、
なんか作った人すげえ若くて22ですとか言ってていや本当に僕はあのグラディウスとかダライアスが大好きでって、
うん、
俺年おかしいだろって
本当に好きなんだね。
うん、
我々の世代で言ったらね、ベクタースキャンでゲーム作るレベル、
そんなイメージだよね多分 ね。いや君22って言ったら僕、君の好きなゲームって僕がその青春を送った頃のゲームですよ。
あ、そうだよ、
まあ、いやでもその人すごい才能ある方でしたね。ドットもすごい綺麗に描いてて、
あ、いいな、
うん、
シューティングゲームのドットやらせてほしい
ね。あのさ、曲は別な方にお願いして、プログラムとドットは、その人一人でやったって言ってたから、
うん、
まあ作れる人は作れますよね、作れない人は作れないという、
うん、で私は次はは
い、
まあ、いくつかブース見ましたよ。で何だったかな、すごいね今年、
うん、
3つぐらいバニラウェアみたいなゲームを見たんですよね。
あ、なんかそれっぽいの見たな、うん、あれ僕バニラウェアじゃないの。
バニラウェアはねアトラスブースにしか出してないから、
うん、
バニラウェアじゃないんですよ、うん、それに動いてるの見たらさすがに分かる。
あ、バニラウェアではない
ってないなっていうまあ一つは既存のゲームで、
うん、
ドラゴンスラッシュ ゲームイーブルのゲーミブル、
うん、
ドラゴンスラッシュってのが出てて、
うん、
それとは別に今回はどこだったかな、 DMM のとこだったかな、
うん、
写真だけはあるんだけどちょっとタイトルが今わかんないんだよね、
うん、
あ、これだ、これこれ、このパッケージ見て、これ
どれどれ、追憶の青、
青、
ああ
これね、結構凝ってる、頑張ってるこれ、
ほうほうほう、
イラストレーション、
あ、これもしかして
天野
したか、
うん、
ちょっとでもタッチが、
そう、タッチをね、ちょっと変えてるの、ファイナルファンタジーになりすぎないように頑張ってるの、
あー、差別化をご自身で
そうそうそう、
へー、ちゃんと仁義はわきまえてるね、うん、
ちょっとこれ、あのほら、カプコンと一緒に
エルドラドゲート
エルドラドゲートっぽいよね、顔つきが
もう、くっそ懐かしいあの、天野義孝が使ったのにあの高級感が何一つなかったですね、
うん、で、これがゲーム画面に出てくるキャラクターたちのアートなんですけど、
うん、
ね、見て分かると思うんだけど、
はいはいはいはい、
あのペイントアートでさ、
ええ、
これがまあアニメーションするんですけど、
バニラウェア感があります
がありますよね、
ええ、
まあ、フォロワーが現れてきて、そういう 2D アニメーションっていう、うん、なんていうのかな、まあ、3D で、まあ、構成されてるんだけどね、実機上は、うん、
はいはいはい、
表現的な 2D アニメーション、
うん、
というジャンルがちょっとずつできてきてるのかなって思いますよね、うん、
なるほどね、まあ、でもこの感じってやっぱり需要ありますね、
うん、
グランブルーを例に出すまでもなく、うん、また 別ですけどやっぱ好きなんですね、こう重厚な塗りとかこういうのが、
そうそうそう、
うん、
あとはね、似たようなやつはね、写真をちょっと探してるんだけど、
うん、
あとはブレード商談、
ほう、
これからポスターなんだけど、
はいはいはい、
これはゲーム画面、
ああバニラウェアっぽい、
うん、
おぼろ村山さんみたいな感じ、
そうそうそう、
うん、
ただどちらもやっぱりこうアニメーションは拙い感じだったな、うん、まだまだまだね、
あ、でもこれハングル書いてある、
うん、
これってことは韓国か、
韓国のメーカーなんじゃない、
そうね、なんか鮫島さんさ、なんかすっごいがしっかりしてるのも分かりますよ、あの、うん、すごい、あの韓国とか台湾のメーカーが優秀、
そう、東京ゲームショウの魅力って、
うん、
僕はアジアブースにあると思ってて、
うん、
それはほとんどのこう主要メディアが全く取り上げない十把一柄ぐらいの人たちが、
はい、
遊びに来てるのか仕事に来てるのか分かんない感じで、うん、だらっと、うん、ベッド広げて昼寝してたり、
うん、
なんか実家から持ってきた掛け軸売ってたりとかする、うん、完全荒れ果てた荒野がそこにだけポツンとあるんですよ、
はいはい、
それをね見るのが好きだった
んです、そこ愛してたんだね、
愛してたそいつらに無理やり話聞きに行くっていう、
うん、
すっげえ張り切って話し始めたりとか、
うん、
なんかこう避けてくる
めんどくさいやつが来たみたいな、
めんどくさいやつが来たみたいな時とかあるんだけど、
うん、
まあそれが好きだったんですよね、
で今みんなやる気になっちゃってね、
ちゃんとしてるんですよ、
うん、
一応ちゃんと、もう展示するタイトルもあったりするし、
うん、
まあ、商談用のテーブルしかないブースもあるんですけど、それってまあ良くも悪くも完全空気なんですよ、
はいはいはい、
ビジネスでなのに商談用のテーブルに誰もいないんですからね、うん
そうなんだよね、あのインディーブースにあったんだけどさ、うん、なんか台湾って言ってたの？台湾のメーカーがあってさ、
うん、
でちょっとやらせてもらっていいですかって言ったら、
はい、
おお、いいよって言われてこれはいい物件だなと思って、
いいね、
おいでやったのがこのゲーム、
うん、
これ天使帝国っていう、
お
あなたの指で世界が変わる、
なんかちょっとイラストアニメっぽい、
イラストはすごいあれだよね、立派なもんだよね、
そうだね、
うん、あなたの指で世界が変わる、
お
女性のみで紡いだ壮大な物語、すっごいこう
すげえこの偏った翻訳
ヘテロなしって感じだ、
うん、
んで、これはね、なんかね、中身すごいよくできてたんですよ。なんつうんですかね、あれです、白猫プロジェクト、
うん、
あったんですよ、
ね、
あの、プニコンとかさ、
うん、
あれさ、あの、毎回こう、何、あの、指でさ、
うん、
こう、ちょっちょっとやらないと、
うん、
攻撃しないじゃない、
うん、
あの煩わしさをね、改善してたりするんだよ。
ああ、めんどくさいよね。
そう、めんどくさいんだよね、うん、意外と、そう
かもないし。意外とめんどくさいんだよ、
うん、
やっぱパッドじゃないと、そこは、
うん、要は、その、フィールド上の、その、に行きたいところにこう、指を示して、
うん、
要はパソゲーみたいな感じだよね。パソゲーみたいな、うん、あのカーソル、マウスカーソルの行く方向にこう歩くみたいな感じ、
うんうんうん、
で、あの敵が近づいたら自動的に攻撃、
はい、
で、あのドラッグすると回転切りとか、あの結構ね、あのそこら辺の何、操作感が考えられてて、その、
うん、
なんつうのかな、あの電車の中でやっても問題ない感じっていうの。
ああ、
うん、
そうなんだ。
そう、あのこの手のやつってさ、ほら、あの揺れてる中でさやったら絶対指先こうどうかしちゃうわみたいなのあるじゃない、
はい、
そういうのはね、結構こうあの気にしてるみたいで、
うん、
これならこう電車の中でもできますよねみたいなこと、
うんうん、
言ってて、あ、ちゃんと売る気だわこの人って、うん、
やるな。
うん、だからそのインディーブースでこのレベルの人がいるから。
そうなんだよね、
うん、もう
企業がやる気なくしちゃうよね。
どこに行ったんだ、掛け軸売ってた人はって。
あ、本当にアジアブースはね、本当だから今年元気なかったんですよ、
うん、
で今年はね、オランダブース、
はい、オランダブース。
今年はオランダです。
今年はオランダだった、うん、オランダの年だった。
オランダの年だった。オランダブース行ったら、まあ、ここですよね、このオレンジ色の、
はい、
ナショナルカラーオレンジなんですよ、オランダは、
はいはいはい、
ここに行ったらですね、うん、まあ、テレビ画面にあのゲームスタッドって言われるね、
うん、
ものが書いてあって、何かなと思ったらスタッフがバッと現れて、
うん、
2名現れたんですよ、
うんうん、
その2名が、アジア系の女性と、あとオランダ人、
うん、
白人ね、
はい、
だったんですけど、ちょっと説明させてくださいって言い出して、でまず彼がオランダ語でアジア人女性に言うんですよ、
はあ、
でそのアジア人女性が、
うん、
何言ってるか分かんない日本語で、
うん、
俺に説明してくださいで、ふんふん、すごいねって言うんですよ、僕は一応話、
はい、
なんとなく断片的に理解しながらね、
うん、
すごいですねって言って、でそれをまたアジア人女性がオランダ語に翻訳して語るんですよ、
うん、はいはい、
でそこで公営ブースのすぐ隣で、
うん、
音が超でかかったの、
はいはい、
3人とも顔がすごい近い
オランダ人と何言ってるか分かんない
アジア人
女性、アジア人女性と鮫島さんが顔、額突き合わせる距離で、
うん、距離でもうゲームのこうなんだよ、
うん、
ああなんだって言ってて、
うん、
で彼が見せてくれた資料によると、アンリアル4エンジンを使って PC パーソナルコンピューターで出したいと、
うん、
ジャンルはオンラインサードパーソンエアリアル&グランドコンバットシューター。
おう、アンリアルエンジンすごいじゃない、
ね、テーマはスチームパンクの60年代のやつだと、
う
ん、
ほうほう、
でこういうイメージなんだよって見せてくれたやつが小松崎しげるのイラストがバーって出てきて、こういうやつなんだよ。
小松崎しげるってスチームパンクなの？
まあ60年代の、うん、まあ、イメージだったりスチームパンクだったり、まあ、うん、スチームパンクに特化するつもりはないんだ。
ないの、
うん、
小松崎しげるってスチームのかないじゃん、
まだ、まあ、まあないよ、
うん、
だから60年代の人が考える未来というような、
はい、
まあなんていうの、ジャンルとしては、うん、まあ、大まかにね類似するところがあるのかなどうかなっていうところなんだよ。
間違えてるか、
色彩豊かすぎるじゃん、
うん、
小松崎茂の未来は
スチンパンクってもっとモノクローな感じだよね。
そうそうそう、茶色と真鍮の色みたいなさ、皮とさ、
うん、
でプロジェクトは、うん、いっぱいかけます。時間はプロジェクトデュレーションフルスクールイヤーだって、うん、プロジェクトのゴールはリリース、ゲームでもリリースすることだと、
うん、
でこれは エースコンバットと、
うん、
なんだっけあのフロムソフトウェアのロボのゲーム、
ない、
フロム
アーマードコア、
アーマードコア、
うん、
を足したやつなんだよ、
ほ
う
ほうほう、
言ってて、へえー、そうなんだ、見れる、いや今から作るんだだから日本に来たんだよ、
うん、
何もそんな大な
の、なんもないのかよ
そんな俺たち壮大なんだよ、
うん、
ビジョンが、
はいはい、
でも何もない
から、何もない
とりあえず来たんだどうなんだよ君は何なんだよ、うん、だ僕は CG アニメーターなんだよって言った、
うん、
すごいですねって、
うん、
中国人女性が言ってくれるやつ、はい、
すげえ顔近い、ね、
顔近いすごくこうあの作りたいゲームの、
うん、
作ったゲームじゃない、作りたいゲームの話をしてくれるんだオランダのブースは、
はいはいはい、
すごいだろ、
すごいね、
こんなブースどこにもない
展示物ないの
パワーポイントの資料しかないんだよちょっと高まるんだよね、
すごいもう富豪だよね、だからタダじゃないんだよそんな、
そうだよ、
東京ゲームショーに出す諸話題とかさ、
うん、だからオランダは国家的にこれをやろうとしてるのかね、ーゲーム事業っていうのを、
はいはい、
まあ言ってみれば福岡県みたいなさ、
はいはいはい、
イメージなのかもね、
なるほどね、
でそこでちょっと思い出したんだけど2年前の東京ゲームショーでさ、イラクいなかった、
あったあったあったあった、で
イラクにはものすごいユーザーが待ってて、
うん、
ゲーム史はすごいですっていう、うん鉛筆の手書きの
そうそうそうそう
鉛筆の手書きのさ、うん、やつが1個なんでイラクの、うん、あれ豊作だったね今年は
ねあでももういないから、ね、
今年いなかったんだ、
いなかったね、
どこ行ったんだそれ数千万数百万いるという市場は一体どこ行ったんだイラクの
あーすげえな、パワポだあんな TGS まで組んだりしてパワポだけってすごいよね、
すごいでしょ、
うん、
まあ、一応何個かブースはあるのよ、
うん、
そのうちの一つがパワポ名人だった、
はいはい、夢いっぱいの夢いっぱいのオランダ人だ
よねあとはその隣のブースは2画面式のシューティングゲームっていうのがあって、
ほうこれなんだろうね、
これパッドで遊ばせてもらったんだけど、
うん、
A ボタンを押すと左の画面にワープするの、
お
うでもう一度 A ボタンを押すと元の右の画面には
戻ると、
うんうんうん、で普通に縦スクロールシューティングなんだけど、
うん、
なんでワープするのか最後まで分かんなかったイカレラ的なギミックなのかなと思ったので、
白黒の、
ね、俺がさやってさ、
うん、
なんかよく分かんないなと思ったから、うん、展示してる、ちょっとこうひげの濃いツルツルした頭の おじさんに、
うん、
ちょっとあなたのプレーを見せてくれよって言って、
うん、
オーケーオーケーって言って、うん、やっぱ普通にやって、
うん、
サクッサクッサッサクッと映るだろって、
うん、
分かったけど、う
ん、意味は
だからっていう
どうだいって左に映ったろう右にも行くんだぜ
そう本当そうなの
なんだろうオランダ超微笑ましいって
すげえな、
心あったかくなる、
心がね、オランダのゲームをするとね、うん、心がポカポカして
くる、オランダってゲーム事業ってないのかな今まで、
オランダ去年もブース出してたよ、
うん、
だからやろうとしてるんじゃないかな、
うん、
だからオランダ出身のゲームっていうのはあんまりパッとは思いつかない
の、そうだよね、まあ、仲はないんだろうけどさ、オランダゲーム産業の概念とTGS2005 来日企業プロフィール、
あこれがオランダのシールだ、
ほう、
あさっきのパートの人の名刺があった、ゲームスタッドのソーシャルネットワークフォーゲーマーズのジョロエン・バン・ドンゲン彼が語ってくれましたね、
夢がいっぱいの、
まあ、多分このゲームスタッドこの絵のやつがメインの展示物で、うん、なんか盛り上がっちゃったから話してくれたのがパワーパーだったのかもしれないけどね、ちょっと真相は分からない、
なるほどね、うん、ちょっと読んでみましょうか、
うん、
欧州のゲーム産業集積地オランダ、
お
概要、オランダのゲーム産業は目覚ましい成長を遂げている、ゲーム業界に従事する人は 人の数は人口10万人にあたり 9.94 人で、フランスの 3.83 人やドイツの 3.54 人を大きく引き離し、ドイツ、アメリカの 10.6 人や日本の 10.919 人に肉薄する勢いと、すっごい細かい数字が出てきた
日本で3番目にでかい大仏ぐらい曖昧なデータ、
曖昧なデータオランダは補助金ベースで国家プロジェクトとして、産官学が、連携しゲーム産業振興に取り組んでいると。国ぐるみだと。
学校でもプロジェクトとしてやってる、産業と官僚と、
学、産官学ね、これから活躍するであろう人材層も厚いと、現在オランダの、全国の大学で合わせて44のゲーム関連カリキュラムが用意されており、8000人の以上の学生がそれらを専攻していると。
8000人も、
その中にその夢いっぱいの、
夢いっぱいの
なんとかもいたって
、アーマートコアとエースコンバットを足したゲームが作りたいんだよ、
作りたいんだよ、
アンリアルの方で
夢なんだってい
いよいいよすごく
シリアスゲーム、娯楽ゲームが中心の日本とは異なり、オランダではシリアスゲームと呼ばれる応用ゲームの開発がゲーム産業の半数を占めており、
あ、そうなんだ、
ほうほうほう、異業種、異分野との積極的な、横断的連携が推進され、非常にオープンな制作環境を形成している、医療や教育、これまではゲームとの親和性が低かった分野にも応用が広がり、新たな企業進出や投資の吸引力となり、未来のゲーム市場として期待されている。娯楽的なものではないんだと。
そうなんだ、より社会と密接に結びついてるじゃん。
なんか多分これってあれだよね、その盲腸テキストゲームとか、そういうことなんでしょうね。
そうなんだね、すごいね。なんかゲームのこう地位向上に関して言えば日本より上なんじゃないかって思うね。
なのかな、ただその大衆性はないって感じだよね。カジュアルゲーム、オランダのゲーム産業の特徴としてビッグプレイヤーが不在であることが挙げられる。ゲーム業界を志す若者の多くは大きなゲーム会社に勤めず自ら起業してゲームを開発することを選ぶ。
ほう、
同人感がある、
オランダに就職先がないからかな
っていうのもあるんだろうね、オランダに拠点を置くゲーム関連会社330社のうち250社がデベロッパーであり、中でもインディーズのデベロッパーが多いのはこうした理由から。これらの企業から少ない投資額でゲーム開発のできる、オンラインカジュアルゲーム分野で数多くのゲームが発表されている。
そうなん
だ。で、まあ、ローカリゼーション移植などの技術っていうのもありますよ、みたいなことを書いてますね。でオランダはこうヨーロッパの中でもこう多言語を操るのでローカリゼーションが適していますよと。ああ、
そういう強みもあると、オランダ人には。
はい、なんかあれですね、そのあのでっかい会社はないけどこう細かいこう彫りがあるよみたいな、
そうだね、
そういう感じなんですかね。
へ乗ってますよ、ここに。
どれ？
世界初の二面同時シューティングゲーム、
あ、これか、さっきの右行ったり左行ったり、世界初を言いたいがために
ディメンションドライブ、手裏剣対ウッドとして2つの戦場を交代し、このエキサイティングなシューティングゲームで多元事業、多元宇宙を切り裂け、
あ、でもこれほら見てよ、ちゃんと日本売る用のやつあるよ、
は
あ、隠された魔法石の森って日本語で書いてある。
すげえ。
世界で250万人がプレイした大人気 HTM5 ゲーム、
はあ、なんかさ、こう、ぐいぐい日本に来てくれて、いうこの熱意がすごい俺心温まるよ、
はい、
シューティングゲームの中で最大のチャレンジがある、ディメンションドライブ、
エコーは何だ
同時に2つの戦場、テレポーテーション、二重ボス戦、リアルタイムパッズル、これ以上たくさんのフィーチャーが多元宇宙で待っている、ようやく販売、ディメンションドライブこちらへって、
おかしな日本語シリーズですね、
パッズル、
パッズル
いや、まだ まだまだだよね。
ねえ。そうね。このなんかあの何の変哲もないこう、うん、MS ゴシックがいいですね。
いいよね。
なるほど。非常にこうオランダがやる気であるっていうのは分かりましたね。
オランダがマジ本気出してきているよ、うん、これからオランダの時代なのかな、うん、でこれが唯一こうちゃんとした製品として置いてあったんだけど、
うん、
誰もブース内にはいなかったオランダブースの奥の方にあったモモンガ、
うん、モモンガピンボールアドベンチャー、
うん、
あ Wii U のダウンロードソフトだ。
そうこれ出る、おそらく近々発売されるはず。
はい、ボールに変身したモモンガをフリッパーで操作するユニークなピンボールアドベンチャーゲームです。普通にピンボールなんじゃないか。
飛ばねえのかよっていう。
ボールに変身したモモンガは飛ばないんだよね多分ね、うん、個性豊かなキャラクターとの出会い、敵ボスとのバトルなど様々なミッションをクリアしながら世界中を冒険していきます。うん、ピンボールですね。
そう、
なるほど。でわざわざ Wii U をこう選んだあたりも、ね、なんかこう冒険
感がね、ね、
売れなさそう。
あの Wii U も 3DS もたまにあるんだこういうの。レイニーフロック社がよく出してる、
はいはい、
この前のね、
うん、
あの日本語でたらめなアクションゲームもあったじゃないですか、多田さんと一緒に見せた 3DS の。
ああ、ありましたね。
あれもなんか確かこんな感じ
なんか韓国かなんかの、うん、ゲームだったんだ確かね。
そうそうそう、まあ、これからオランダですよ。
その様子はラジオビューグルの方で聞いてください。
そうですね、ぜひぜひラジオビューグルで、
はい、カットしなければ聞けます。
うん、ちょっと今後もオランダから目が離せない。
そうですね、
オランダ掛け軸とかないかな。チューリップのチューリップとか売ってたというのね。
ねえ。チューリップの刺繍とか
ね。ねえ。器具で着たりとかね。
器具
器具1万円とか。
飾り窓とかどう？
それドイツでしょ。
あ、ドイツか。
うん、
あれ、オランダって。
でもね、オランダブースね、1個いいのがあって、うん、いろんなところで紙袋とかも配布してる場合あるじゃないですか。
はいはいはい、
そこにチラシいっぱい入れてみんなね、歩くでしょ、
はい、
TGS を、ええ。そこはね、ディック・ブルーナーのイラストでしたよ。
ほう、ディック・ブルーナ。
ディック・ブルーナって言えばね、うさぎちゃんでしたっけ。
ほう、
オランダのミッフィーちゃん。
ミッフィー、ああ、う
ん、すごい可愛らしい絵のやつだよね。
ミッフィーってオランダ、
オランダなんじゃない。まあ書いてあるってことは多分そうなんでしょう、うん、
へえ、うん、それ全面に押し出した方がいいよね。
それよ。
どう考えてもそのモモンガとかじゃなくて。モモンガじゃないだ、どう考えたって。
ねえ、はい、もうちょっとねえ普通にやってほしかったんです
いや
あ、でもこの2画面シューティングはね結構ね自信あるっぽい。
自信あるっぽい。しょうがないですね、まあ、自信あるのはいいんですけど、ただゲーム性がわからないっていうのはちょっと大問題ですよね。
うん、
あとはどうでした？
あとは、うん、まあ、オーディンスフィアのリメイク版が発表されて、
はいはいはい、
展示がありましたね。
ありましたね、
うん、セガのブースの端っこのアトラスの部屋にあったかな、
うん、
あ、そうそう、ソニーのブースで僕あのアイドルと遊びましたよ、う
ん、はい、何を？
アイドル、
アイドル、
アイドルと、アイドルグループと一緒に、
うん、
ポッチャリプリンセス遊んだんですよ。
おお。
ポッチャリプリンセスっていうのは2009年ぐらいにプレイステーション3でダウンロード販売されたタイトルで、
うん、
まあ、言ってみればゲーム的にはもういわゆる FPS みたいな感じなんですよ、うん、陣取りゲームで、
はい、
どつき合ってさ、
うん、
でただ、まあ、画面見下ろし型なんだけど、可愛らしいキャラクターが4つの魔法使いと戦士と木こりと弓矢のジョブに分かれて、
うん、
お互いの城に捕らえている姫を取り返すっていう、うん、
確かに指問題で延期したりとかしましたよね。
指？
指、
あ、本数ね。
はいはい、
あ、つまんないこと言うん
ですけど、まあでも指はね結構強いんですよ。
あ、指勢、
指勢
要は4本じゃダメなんだよね。
そうそうそう
そう5か3なんでしょ。
そう
亀は許すみたいな、
亀は許すみたいな、運の悪いことに4だったんですよね。
でも海外のアニメは4が主流だよ。
そう、これは何理論に基づいて書かれてて、
うん、
あの4指4で動くと5に見えるっていう理屈なんだよね、
うんうん、
あれ。そうそうそう、だからあの有名な話だけど、アルプスの少女ハイジの、
うん、
あの何あのあブランコのシーンあるじゃない、うん、あそこもハイジの指4本なんだな。
あ、そうな
ん
だ、
うん。
でまあそのポッチャリプリンセスの最新アクション RPG が出るんですよ。
あれの続編なんだ。
そう、ポッチャリプリンセスメタ冒険っていう、うん、
あメタボとかけて
る、メタボとかけてる、うん、でそこにはポッチャというね、
うん、
アイドルグループがいて、その2人とプレイしたんですよね。
わっすごい
大柄アイドル、
大柄、これアイドルなんだ。
そう、
うん、
この一番この右にいるより大柄な方のみちこはんは、
はい、
体重87キロという、
おお、
女性にしてはなかなかの数字です。
そうですね、うん、左の子はめっちゃ美形だね、ほっちゃしてるけど、
インドマイですね、
うん、インドマイちゃん、
うん、この子はプレイしてくれましたね、マフテシ
ア。これ多分うさくん好み
だね。
ねえ、
うさくん的にはほっとけないまいちゃんなんじゃないですか ね、
そうね、体重的にはあの、うん、まこちゃん絵日記のごっちゃんぐらいの、
ああレベルだよきっと、このねみちこはんね、みちこはんすごい鼻が高いんですよ、
うん、
シュッとしてね、顔つきも
ハーフかなんかかな、
かね、
うん、
これだけの肉体維持できるってことはやっぱりハーフかもしれない
ね、 ね、すっげえ向こうでモテそう、
うん、
うん、
でやっぱプレイした時に、
うん、
アイドルやってるなんとかですって自己紹介してくれたから、はあ僕ねあの福岡のね女性大好きなんですよって言って雰囲気を良くしようと思って、
はいはいはい、
いや通りでみんな可愛いなと思いましたよって言って、こう機嫌よくプレイさせてもらってね、
うん、ここは2人で回してたの？
うん、僕が行った時は2人だ。でも4人来てるっぽいよ、
う
ん、
すごいね、さすがソニーだね、うん、4人もポチャを集められる、
ね、うん、でソニーかどうか分かんないけど、まあタイアップしてんじゃないのこのグループと。
なるほど。
メジャーデビューシングル「ポポポポチャリンコ、うん、バイバイ片思い」発売中って
。ああなるほど、ああ本当だ4人だ。
お土産にチューブ式の羊羹くれます
超えろよっていういいですね。あでも結構面白いですね、うん、ね、そのタイアップの仕方が
ポッチャ、まあ、今回も2015年発売予定のポッチャリプリンセスはダウンロード配信専用ですね、
うん、
これ面白いのでぜひ興味がある人は。
そうですね、僕もあのソニーで行ったらあのエクスペリアブースは行きましたね。
ああのお風呂に、透明なお風呂に
入ってたやつですね。
ああどうでした？
いやもうね、あのエクスペリアブース の、 あのコスチュームがエロくて。
あそうなんだ。
そう、いやほぼ下着ですよ。
へ、
でさあの途中からさあの合流したあの、
うん、
あのお友達のねハマちゃんっている でしょ、
うんうんうん、
あれ彼と途中で合流してさ、ちょっとハマちゃんちょっと入りたいんだけどって
。え、風呂に？
いや風呂じゃなくて、うん、エクスペリアブース行きたいんだけどって、うん、俺もってで行ってさ、
うん、
でなんかどうもエクスペリアであの PS4 のあのなんかシェア
プレイが、リモートプレイだ、
リモートプレイができる、
うん、
それのあれだったんだよね。
へ、
で、あのそれのブースがさなんか5つぐらいあってさ、うん、で 5、6人こうパニオンさんがいてさ、みんなエロい格好してるんだよ、
うん、
これもうちょっとしたただキャバクラだぜと思ってさ、
うん、
すっごい興奮して行ったんだけどさ、
うん、
あのエクスペリアのさあのそのタブレットがすげえちっちゃくて、
うん、
多分12インチとかそのぐらい、
うんうんうんうん、
それでさあの俺が選んじゃったのがアルスラン戦記でさ、
あれ、
うん、あのなんかすっげえ
無双だよね、
無双でさあの 右上にこうマップがあるじゃない、
うん、
でマップが見づらくてあの目をさ近づけながらやってたらさ、うん、なんか私の仕事はここまでみたいな感じでさ、なんかすごい隣にすげえいたムチムチのパニオンがさどっか行っちゃってさ、う
ん、でも帰るしかないじゃん、
もう帰ろう
か、そっちじゃないんだ俺やりたいんだ、
やりたいんだ
こんな画面タッチしたくないんだよ、
そうそうそうそうなんだよ、うん、アルスラン戦記やりながらこうなんかあのパエクスペリアのパニオンのさなんか胸とか見せたんですけどさ、
うん、
そうなんか途中でいなくなっちゃってさ、
ね、
すごいんだよ、なんかエクスペリアのさパニオンさんさこう胸がさ、
うん、
ちゃんと見えなんか胸の谷間あるじゃない、
うん、
あそこに斜めにさエクスペリアって書いてあるんですか、
みんな見える、
そう見
る、堂々と見える、
堂々見える、
うん、おこれはエクスペリアかな
エクスペリアだななんつってこんなやろーって、
すげえ
やるなと思って、
すごいな、行けばよかった、
そう楽しかった
エクスペリアすげえな、
アルスラン戦記面白かったな、
ああ、うん、読んだことあるの、
いやまあ俺中学ぐらいの頃に、
それぐらい昔の漫画なんだ、
漫画じゃない小説、
小説か
で、ほらあのハガレンのさ、
うん、
あの荒川博文が最近漫画化しててさ、
うん、
でそれを今そのアニメ化してるわけですよ、
うん、
でまあ、それに準拠したゲーム化なんだけどさ、
うん、
まあよくできてましたね、いつもの無双なんでしょうけど、
うんうん
うん、って感じでしたね。あとは何かありました？
まあこのメインのブースは一通り見まして、
ええ、
まあこんなオランダぐらいかなって、アジアブース見たけどもうほんと閑散としててさ、
うん、
あんまり元気なかったな。 あとリアルタイムチェスやりましたね。
ほう、
でっかいこう液晶のテーブルにチェスの駒を置くと、
うん、
こうどこに進めますみたいなのが出て、
うん、
で動かすと一定時間だけ動かせないんだけど、その間他の駒を動かせるの、うん、それでリアルタイムにこうチェスをプレイするってやつ。
ほうほうほう、
相手にしてくれたさ別のユーザーさんがさ、
うん、
めちゃくちゃ上手でさ、
うん、
あっという間にコマ1個になっちゃったすごい惨めなんだ昔ちょっとやったことありますわ言っちゃったけど
それは恥ずかしい、
うん、やったっつってもルール知ってるぐらいで動かない、言わなきゃよかった、
本当だよね。
あとはあったあった、助けてシンデレラ、
おう、
これですね、
あこれは
韓国産です、
ハングルですね、
うん、
気持ち悪い
それね
あのですね、こうなんだ、初あのこう 3D モデルのさ初期のこう
何
か影がこう黒くなる感じの、
うん、90年代のプレステ、
ああそれですね、
しかも三流メーカーのモデリングで、
モデリングですね、
これはね、あのシンデレラが、
はい、
お姉さんいるのね、シンデレラお姉さん、
はい、
にダイエット、食育でダイエットさせて、
うん、
王子様と結婚させるってお話なの。
ほうほうほうほう、
えって思っちゃ
う。え、何、シンデレラがダイエットさせるの？
うん、痩せてる方がシンデレラ、
はい、
これがお姉さん、
お姉さん
目標はこいつを痩せさせて、
うん、
結婚させる王子となんかシンデレラが不幸なままなんだよ
シンデレラとはってお前、うん、読んだって
助けてシンデレラはあのクイズを解いていくとあのいい結果になる、
うん、
どんなクイズかというと食べ物クイズ、
ほうほうほう、
あの顔のむくみが取れないよってこんな時には、
うん、
ラード、ブロッコリー、
うん、
人参、豚肉とか4択問題が、うん、それを選ぶと正解とか不正解とか出る、
ほう、ゲーム画面はどんなの、
ちょっと
ね、何これあのですね、ラジオをお聞きの皆さん、あの「助けてシンデレラ」っていうね、この、パンフがあって、
うん、
でさっき言ったその、気持ち悪い 3D モデル、
そうそう
PS1 みたいなやつがあるわけですよ、
うん、
でこうゲーム画面を見ようと今ふーちゃんが開いたらですね、あの塗り絵なんですよ
食べ物の塗り絵ナスとか柿とかシシトウとか、
うん、レタスだけ色塗ってあるんですよ、
うん、 何なの？
どういうことこれ？
なんか開発者によると、うん、これで子供たちに食育っていうか食べ物の仕組みや役割っていうのを覚えてほしいっていう。
ゲームを説明してくれよ。
とっておきに気持ち悪い表現で、うん、これやってくれるんですね。
はい。しかもね、この何この塗り絵の原図があんまりうまくないっていうところもこうポイントが高いですね。
ね。
すごいなこれ。
ゲーム画面もぜひ探してみてほしい。はい。すごい気持ち悪い。
気持ち悪い。
気持ち悪いな。これどうしてやろうと思ったんだろうな。シンデレラプリーズヘルプっていう英語のタイトルがあるんで、うん、多分これで検索したら見つかるんじゃないかな。
でパンフレットは中身は
塗り絵
であるという、う
ん、あ、ゲーム画面載ってるかな。
あ、まだあった。
これだ。
あ、これ
別のパンフ。
はいはいはい。あ、気持ち悪いですね。
うん。
なんでこの顎がさ、こう何こう人形みたいにさ、
うん、
口のとこだけこう開く感じのやつなんだろうね。気持ち悪い。この見てください、鮫島さん、この腕。
そう、
このあのウェイトがちゃんと入ってない感じ。
ちゃんと入ってないから気持ち悪いんだよ、ね、ゴムチューブを曲げたみたいになって
る。そうそうそうそう。ちゃんとね、あの 3D モデルってね、この肘のあたりを、うん、その何あのきちんとこうウェイトっていう、ね、数値を入れないと、うん、あの曲げた時にこうあのさっき鮫島さんで言ったみたいに、うん、ゴムチューブを曲げたみたいになっちゃうんです
よ。なってしまう。
こう曲げたところがこう急に細くなって、うん、でこう末広がりになってくるみたいな。
そうだね。あんま良くないビジュアルが。
そうですね。で、まあ、そういうモデルはもう普通もう最近見ないんですけど、この助けてシンデレラではちゃんと見れるよっていう。
まあね、インディーブースの外れのインディーブースでもないし、うん、イベントスペースでもないところに、うん、不思議な空間にありましたね、この助けてシンデレラ、
はあ、
これは、ああこれはね、なんだろうこれ、あの9から11ホールってインディーゲームコーナーとコスプレエリアとサイバーゲームスアジアコーナーってのはあるの、
うん、
そのさらにサイバーゲームスの端っこに、ブサン IT インダストリープロモーションエージェンシーとか、この何でもないけどとりあえず出しているっていう、
うん、
はぐれブースがあるわけ。
はぐれブース。
それがこれ、
はい、
だからかえってアジアブースよりももっとアジアだった、こっちの方が。
アジアブース感は強い、ね、
強い、うん、はぐれブースの方が
いいですね。
まあでも本当につまんないゲームもありますよ、ね、
あのさっき見たこれはやりましたよ、このゲーム。
まあ不思議なやつでしょ。
不思議なやつ、
ずっと右に進まされるやつね。
そうそうそうそうそう。
でなぜかあの自分が首公式権かなんかの場面とオーバーラップするんでしょ。
そう、あの最初にこうなんかねドット絵なんだよね、
うん、
しかもなんかあのピュータみたいな。
そう、タイトルをじゃあ先に言いましょうか。
はい、
アン・オカレンス・アット・オール・クリーク・ブリッジ、
うん、
オール・クリーク・ブリッジ、フクロウ川の橋での出来事みたいな感じ、うん、アダプテーション・オブ・ザ・シビル・ワー・ストーリー・バイ・アンブロス・ビアース、うん、アンブロス・ビアースなんか有名な人かね。
なんかね、
なんかちょっとだけ聞いた気がしない。
うん、これさ、うん、ほらインディーブースにあったじゃない。
あった。
で最初にほらイーちゃんたちにご挨拶行ったんですよ、
うんうんうん、
そしたらさ、あのなんかあの京都に今お住まいのイーちゃんがさ、うん、なんかよれになっててさ、
う
ん、
また
、うん、なんか今京都でなんか、うん、あの京都人にいじめにあってるらしくてさ。
そうなんだ。よそ者だから。
よそ者だから。厳しい風にさらされてるんだって。
うん、
そんな
イー。そうどすえって。
そうどすえで。そんなイーちゃんがさ、
うん、
あの、こっちに面白いゲームあるよって教えてもらったのがこのゲーム。なんか嫌なことでもあったんかなと思って。
暗いよね、
この。暗い、むっちゃ暗いの。その、うん、ピュータみたい、ピュータのその人物みたいなさ、
う
こうドットのなんか細長いドット人物がですね、
うん、
あの、橋の上からね、うん、公主刑させられるんだよね。
そう。
なんか罪人らしいみたいな、
うん、
でガコンってこう公主刑された後にこうなんかありし日の思い出みたいなシーンになって、
そうそうそう、なる、
でそのそこでなんか未来を変えることをするのかなと思いきや、
うん、
単に右に進むだけなんで、
そう、うん、最後どうなるの、
なんか彼女みたいな人に会って、
うん、
で抱き合って、
うん、
エンドほいでエンドなったらなんかプランプランみたいなで あれですよ、あの見た人だけにも分かる、あの未来世紀ブラジルゲームですよ、
ああ走馬灯みたいな、
そう未来世紀ブラジルってあのクライマックスから、
うん、
エンディングまでのさ間がさ走馬灯だったんですよね、
うん、
あの感じですよね。それをさ、その京都でいじめられてるイーちゃんとさ、
うん、
あの2人でやってさ、
うん、
なんか微妙な空気になってう、うん、っていう感じでしたよ。
2013年シリアスプレイアワード銀メダル、
うん、そう、なんか賞もらってるんですよ。
確かにこれは衝撃的だね、
うん、
内容が。
そう、1回やれば十分ですけど、
うん、1回しか楽しくない、
うん、でゲームではないよね、ビジュアル、
そう、お話ですよ、
うん、でプレイング系でもないじゃん、
うん、
右押してるだけだからさ、不思議なゲームでしたねこれ ね、
うん、これ去年のアジアブースありましたよね。
あ、俺もそれやったよこれ、
うん、
あの武器屋物語ジャガね、
そう、去年確かこれ動画撮ってる気がする、
はいはいはい、なんか君もなんかジャガイモとともに武器を作ってみないかみたいな、
そうそうそうなんかだるくてこれ
こうそうそうそう、
またあんのって、
お見つけてさ、
うん、
あこれ去年やったやつだと思ってさ、
うん、
行ってさ、まあ、じゃあちょっとやらせてくださいっていう、
うん、
で隣になんかあのお姉さんが、
うん、
さ、あ私日本語ちょっとありとるねみたいな感じで、うん、全然あの会話にはならない感じ
で、
まあでもその何、さっきの鮫島さんと同じスタンスですよ、
うん、
できる限り褒めようっていう感じ、
うん、
でもさこの武器屋物語ジャガーはね、
うん、
あの何していいか分かんないですよ。
そうね、
多分大まかな感じとしてはこう、鍛冶屋がいてで武器を作って、でその武器を、何人かいる冒険者に渡して、
うん、
それで成果を得るみたいな、そんな感じだと思うんだけど、
う
ん、
そうね、
とにかくこのゲーム UI がダメダメでどこに何
ああ
その
そうか、
なんかさその、
うん、
まずチュートリ長いチュートリアルからやる
とチュートリアル長かった、
長くてさ、うん、それでその何カーソルをさそのあらゆる方向にこう向けさせるんだよね、
うん、
こう UI がさ右上行ったり左下行ったりさ、めんどくさくてさ、でもボロって出ちゃってさ、うん、これ UI ひどいなって言っちゃったらさ隣にいたアイジア人の女性がさ、
うん、
あすいません私作りました
ああ
ごめん
本人ご本人登場、
ね、どんまいって言っといてごめんねドンマイっつって
やっちゃいましたね、
やっちゃいましたね、傷つけちゃいましたよ。
でも本当に聞きたいことでしょそれが。
まあね、
うん、
これ良くなればいいんですよ。
そうそうそう、そうですよ。
いや、まああとさっき言った、まあね、言っとかないと、あの島田システムの水没都市もね、
あああれ見つけられなかったな。
マジで。ありましたよ、ありました
あ、
じゃあ挨拶行ってないんだ。
行ってない、探したけど、
うん、
なんかね
僕行った時はあの、
うん、
野口さんと、
うん、
あのイーちゃんがいて、あのセンター中村さんはなんかいなかったですね。でクオリティ上がってましたよ
本当に、
グラフィックから、
うん、
でね、あのナビゲーションがつくようになってて、
うん、
なんかすっげえ怖い声なんだよあの、
そうなん、
君には何とかをしてもらう、
うん、
海底に
海底に眠っている何とかを探し出すんだ、うん、時間は少ない、うん、剣闘を祈るみたいな、なんか渋い声でさ、うん、え、なんだ、なんだ、なんだこの声って思った中村さんの声だって言ってで中村さんが嫌なんだって自分の声で、うん、そのナビゲーションをねやるのが、
うん
ね、で俺すげえいいと思うんですけど渋いですよって言ったら、
うん、
嫌なんだってって言ったんでアマプロの2人でやってくんないって言われてい
いよやるやる
やるやん俺はいいですって言っといたけどやるのかよ
いいじゃん別にでも声小さいですよ
声小さいお話なんないよ
一人極端に声が小さくて一人極端に
声がでかい、あとピョンとか言いますよフーチャンピョンですヤッピーとか言いだすね
ヤッピーだ
もうそんなやつお呼びじゃないかな
、うん、水没ヤッピー
そうですね
あともう本当どうしようもないんですけど、
うん、
プープライドっていううんちのチキンレースがアンドロイドアプリで登場するっていうのがありましたよ、
はい、うんちのチキンレースがアンドロイドでこれ何ですかこれ どこですか会社
この人たち
クリエイティブなんていうかね
クリエイトしまくって
る、うん、うんちもうこんなさね、東京ゲームショーにブース借りるとかさ、
うん、
ゲーム作るとかすっごい手間なことをしといて、
そう、
うんちかよっていう。
もうね、ブースうんちだらけなの、うん、うんちのぬいぐるみとか、うんちの着ぐるみ着た人とかさ、うん、うんちが、
うん、
2つのうんちが並んで、
うん、
ビャーッと走るので、うん、チキンレースするってことはさ崖があるわけ、
はいはいはい、
でうまく止まんないとうんちが落ちてっちゃうっていうことなんだと思う、うん、
はいはい、
うんちのこうキキキって止まるときの挙動が超リアル
うんち走んねえからリアルとかないから
プープライド、
はい、
アンドロイドです。いろんなうんちが出てくる、ね、どうですか。
あとね、うん、俺 あの見たインディーゲームだとね、ふわパカというゲームがありまして、
お、可愛らしいね、
はい、これ、アルパカですね、
うん、
で台湾の人かな、
うん、
台湾の人でさ、あの女の人で、
うん、
これどんなゲームなんですかって言ったら、これはですね、ゲームをしないゲームなんですって。
何、
うん、ゲームをプレイするというよりもその過程を見守るみたいな。
お
いい、うん、充電中とかでも、
うん、
その可愛らしいアルパカを見守るみたいなゲームですねなんて言ってて、
あ、いいね、
うん、猫集めですねってちゃんと言ったら、
うん、
はいそうですって猫集めのアルパカですってちゃんと言ってくれて、
うん、猫好きじゃなくてアルパカ好きの人には、
うん、そうそうそう
持ってこいだと
その猫集めはさ、猫がいろんなコスプレしたりとかするのが面白かったじゃないですか、
うん、
アルパカなんか変な形なんか変形しちゃってて、
うん、
それはどうなのかみたいな。
いいな、ずれ感がいいよ、ね、
ずれ感がそんなところでオリジナリティ発揮しちゃってるのかなと思って、そんな感じですね。あ、でもこれはなんかまあ、ゲームはそこそこゲームっていうか、うん、グラフィックはちゃんと作ってたんですけど、それ以上にこうシールとかいろんなもの作っててね、キャラクターライツを、うん、頑張ってる感じでしたね。
可愛らしいよね。
そうだね、
ふわパカ、
ほら LINE スタンプとかも作ってる。
うわ、
カカオトーク版とか
すげえ
はい
はい、まあそういったわけで、
はい、
東京ゲームショーを楽しんできたんですよね。
はい、ちょっと録音機器のトラブルで、途中で切れてしまって。
ああ、そうそう、ちょっとだけね、
5
分ぐらいかな。
まあ
容量いっぱいになるまで撮っちゃった、
撮っちゃってね、ただ今回のファイルは聞きやすくなってると思うんで。
そうですね、
まあ切れた分つってもね、なんかしょうもない話だったんで、
そうそうそう、
よかったです、
はい、
着物部分はちゃんと残ってたんで、
うん、
いやまあ来年もまた TGS、
ね、行きたいね、
楽しみにね、うん、特にオランダが暑いということ、
暑いよ、次はビジネスデーで一般日両方行くぐらい気合い入れてもいいかもしれない、
そんなに
まあ一般日かな、じゃあ、それはそれでよかったよね、一般日の去年、
ああそうですね、うん、
だって本番だもんね、
うん、
それこそ
そうそうそうそう、うん、回りやすいっちゃ回りやすいけどね、ビジネスではね、
そうなんです、でもあくまで予行演習というか、
うん、
まあゲームとか遊びたいと思ってもできないでしょうけどね、一般日は、
うん、そうですね、
まあ、なるようになるでしょう、
はい、さああとはですね、皆様に約束していた、
はい、
鮫島さんのこうご近世の、
はい、
納税ラップですか、
そうです、納税する心を持とうという、
はい、
もう納税するのは宿命なんだから、
うん、
もう払おうよって、う
ん、まあそれがあの今週いよいよごお披露目ですよね、
そうですね、
できましたか、
できました、
うわーやった、
ハルさんという音楽の得意な人にほとんどやってもらいました、
音楽の得意な人にまあ音楽系ポッドキャストやってらっしゃいますからね、
うん、
ありがとうございます、ハルさん、
ほとんど、
はい、
98% ぐらいやってもらいました、
歌ってねえじゃん98って言うと声素材でしょ、
声素材です、うん、でまあね、これからエンディングになるんで、エンディングテーマとして使っていこうと思ってるんですよね、
いや今回のエンディングはあのいつもほらあの曲にかぶせて、
うん、
チンコチンコチンコとか流れてましたけども、はいはい、曲かぶりなしにしておきますか、
そうね、やってもらえますか、じゃあ、
あそれはまあ俺がやりますけど、どう、
まあ、ルカさんは現時点ではまだ聞いてないです
か、いや俺も全然聞いてないの、どんな曲なんだか、うん、すごいよね、チンコチンコの歌から納税ですよ、
そうですね、
なんか柔らかいのからすごい硬くなって、
そうですね、
な
んでこんなのしちゃったんだろうな、
そうお前がやったね誰も望んだことではないんだよ君がこう勝手に作ろうってこう勝手に動いて
思っちゃって、
で勝手にハルさんに連絡して
作詞しちゃって、なんでここまで
全部俺の預かり知らないところですからそれでなんでこうなっちゃったかっていうのは俺が聞きたい話ですから、
まさにね、そうでしょうね、
そうですね、うん、だから納税ラップでいいの、曲の曲は、
はい、
はい、
なんかあります、いいアイデア
それは分からないけど、なんか
収めたくて夏とか
ナインティナインティスリーみたいな、
そうそうそう、
言えなくてみたいな、
そう言えなくて収められなくて
収められなくて
収めなくて収められなくて震える
西野かな、
そう早く収めたいって
市民税を、
市民税を納めたいコンビニで
っていう気持ちを歌い上げたんだ
ね、歌いましたね、
もう収めたくてしょうがないと、
さ、本当持ってけ泥棒ですよ、税金安くなんないかな、
そうですね、本当に還付金が4000円とかふざけんなって話ですよね
ふざけないでほしいよ、
ね、丸が一つ足んねえよ、
うん、何の還付金なんで、消費税なんでしょう、
消費税 10% の
だ、いい、還付金はいいから、税は税率下げたままにすればいいのに、ね、あもうどの政党が政権取っても消費税は下がらないんだよ、うん、
そうだよ、間違いないよ、下がらないよ
一度上がった税は下がらない、
本当にね、いや共産党を取っても下がらないと思うよ、
ねえ、
ね、
下げないかな、
ね、下がりませんよ、はい、行きましょう、地獄を、みんな
毎日が地獄です
ね、まあそういうことで、鮫島さんが曲紹介やってくれる、
わかりました、
はい、
じゃあ Amazon プロダクツ鮫島レイジとハルさんのによる納税ラップです、
はい、
バイナラッピー、
バイナラッピー、
生削って稼いだ金、ひとまずちょっとよこしなそれ。道路建物作ります、ゴミも処理をするのは税金で、医療介護もやってます、よその国すら助けます。世の中のために使うのね、あんたがみんな払うね。大勢が納税を強制、公正な道路建ててやるぜ。大勢が納税を強制、生活の保護をしてやるぜ。行政が納税を強制、原発片付けしてやるぜ。世間を幸せにする達成感、社会の一部としての充実感、納税をしなきゃ社会はない、社会がなければ